空き家からの掃除依頼。私はとある寺の息子として生まれました。寺の息子というと、住職である祖父の膝の上で仏教について説かれ、どこか徳を備えたような子供を想像するかもしれませんが、私は全くそういうこともなく、自由奔放な一般的な子供でした。放課後はランドセルを自宅に放り込むと、近所の友達と一緒に本堂の中を駆けずり回ったり、墓地の外柵を飛び回って鬼ごっこをしたりするような、かなり罰当たりな子供でした。寺の周辺は山間のど田舎でもなく、かといって都会でもない、田畑と住宅が混在するちょうどよく開発された地域でした。私は学校の七不思議や心霊スポットなどの噂を聞けばすぐに現地に行ってみる、いわゆるオカルト好きで、霊の出る空き家の話などを聞けばすぐに友人と自転車で出かけて行き、中を探索し、あわよくば秘密基地にして遊んでいました。当時の自分はまさかその中の一軒に苦しめられることになろうとは想像もしなかったのですが、それから30年後、私は現在実家の寺の住職をしております。祖父が他界し、父が重篤な病で床に伏したことを機に、私が寺を継ぐことを決心し、出家してから早7年が過ぎようとしております。つい先日のことです。日頃お付き合いのある葬儀屋さんから、少し罰の悪そうな雰囲気の一本の電話がありました。葬儀屋、いつもお世話になっております〇〇葬儀社の T です。 A 町〇〇番地の S さんの奥様が亡くなられ、葬儀をお願いしたいとのことで S さんから依頼がありました。ご住職のご都合はいかがでしょうか。 A 町というのは私が住職を務めるお寺がある地域であり、この地域の方々はほぼ皆さんが檀家さんです。がしかし、S さんという方のお名前に聞き覚えがなかった私は T さんに尋ねました。私、〇〇番地というのはどのあたりでしょうか。 T さん、それがね、俺もおかしいなと思ってるんだけどさ、町外れの丘の上に一軒ポツンと空き上がるでしょ。あそこなんだよね。もう何十年も前から誰も住んでないはずなんだけどさ。日頃からお付き合いのある T さんの口調は、仕事モードから急にプライベートモードに切り替わりました。私より年が少し上なこともあり、普段はタメ口です。 T さん、自宅で亡くなったらしいから今からアンチの失礼に行ってくるんだけど、まだあそこって空き家のはずだよね。その時、私の脳裏に幼少期の思い出がよぎりました。かつて秘密基地化を企んで侵入し、何かと悪さをした家だったのです。私、ええ、私が子供の頃から誰も住んでいないはずですよ。私は昔の悪行の後ろめたさもあり、それ以上は言葉が出てきませんでした。 T さん、やっぱそうだよね。おかしいんだよな。まあとりあえず今から当家行ってくるからさ、枕経来るんでしょ。枕経というのは、個人がご自宅に戻ってお布団に安置されてから納棺されるまでの間にあげるお経のことです。私、ええ、今日の午後にでもお伺いしようと思いますが、当家のご予定を確認いただいてもよろしいですか。 T さん、わかった、確認してまた連絡するよ。そこで電話はプツッと切られました。私は若気の至りの気まずさと気恥ずかしさから、胸の奥が締め付けられる思いがしました。地図で改めて番地を確認すると、 やはり私が小学生の頃に忍び込んだ家でした。複雑な思いと妙な焦燥感を抱きながら悶々としていると、再び T さんから電話がありました。T さん、今日の午後、大丈夫だって。3時くらいに着くように枕木を言ってくれる？私、わかりました。ちょっと変な質問なんですが、喪主になるご主人様ってどんな方ですか？葬儀社。なんか妙に目がニョロッとしてて寡黙な感じの人だったね。80歳近いんじゃないかな。それにしてもあの家、人を住んでたんだね。私、そうなんですね。わかりました。今日の3時ごろお伺いしますと S さんにお伝えください。私は得体の知れない恐怖感を払拭するため本堂に向かい、ご本尊様に向かい、一心不乱に度胸をしました。またいつもより多めに、いつもよりちょっといいお香を焚き、身を清めて来たる3時を待つことにしました。約束の3時が近づくにつれ、私はそわそわし始めました。昔無断で忍び込んだこともありますが、当時その空き家では一家心中があり、無念を抱えた夫婦の怨霊が出るとの噂があったためです。どちらにせよ、後藤家からの依頼があり、葬儀一連のご供養を任せられたからには行かざるを得ません。私は方位に着替えて寺を後にしました。車で5分ほど走ると、九段のお宅に到着しました。幼少期の思い出はおぼろげではありますが、当時にしても古めかしい軽自動車が1台、ナンバープレートが外された状態で敷地内に放置されていたのを覚えていました。そして、空き家はトタン屋根の平屋で、さほど大きくなく、6畳程度の続きの和室2間と台所、洗面所くらいの作りだったと記憶していました。そしてその和室の奥には、家の広さには似つかわしくない大きな仏壇があったのが印象的でした。今では雑草が生い茂り、雑木も伸び放題のために庭は全体的に薄暗く、軽自動車は暗がりの中で苔がびっしりと生えた状態で今も放置されていました。家の外壁にも同様に苔が蒸していて、30年前から誰の手も加えられずに放置されていたんだろうと思わせる佇まいでした。こんな家に本当にご夫婦が住んでいたのだろうか。私は心臓の鼓動を手で押さえながら玄関へと進みました。玄関はすりガラスの引き戸で、立て付けが悪く開けるのに一苦労しました。扉を開けると中は以前よりさらに老朽化が進み、至る所に蜘蛛の巣が張っていました。雪駄を脱いで上がると、床板が腐っているのか、ブカブカと足袋にまとわりつく感触がありました。そして和室に進むと、畳も同様に腐敗し毛羽立っていました。その時、私はあるものに気づきました。小学生くらいのものとおぼしき運動靴の足跡が無数についていたのです。私は真新しい白い足袋の裏で、それらを気づかれないように拭い取ろうとしました。和室の奥には大きな布団に横たえられ、顔に白い布をかぶせられた奥様と、その隣に鎮座する S さんの姿がありました。葬儀屋の T さんから聞いていた通り、髪の毛は剥げ上がり、シワだらけの顔に眼光だけがやけに鋭い方でした。私は、幼少期に忍び込んだことを今になって叱責されたらどうしようという恐怖を抱きながらも、平静を装って切り出しました。私、この度は、誠にご愁傷様でございます。 S さん。
ああ、ご住職。お忙しいところお越しいただきありがとうございます。
S さんはボソボソとした口調で、なんとか聞き取れるくらいの音量で答えます。私。
いいえ、とんでもございません。では、お経をあげさせていただきます。
枕経というのは宗派により差異があるとは思いますが、我々の宗派では、仏様のお顔にかけられた白い布を取り、お線香でお清めをします。私は、持参した線香に火をつけ、お顔の布を取った時に驚愕しました。奥様の顔が、明らかに人形の顔だったのです。最初は死に化粧が厚すぎてそう見えたのかと思いましたが、質感が人形のそれだったのです。さらに、頭と胴体のつなぎ目の部分には、人形に使われるような関節が備わっていたのです。オカメのような白塗りの顔と差し向かいになり、私の心臓の鼓動はより速くなっていきました。私は、
これは幼少期の俺に対する報復か。やばい、やばいぞこの人。
と、すぐにでも逃げ出したい心境でしたが、そこは一つの寺を任された住職。ご依頼の通りにご供養をする責務がありますので、なんとか枕経を務め上げました。度胸後、S さんと葬儀の件で打ち合わせをする流れになりました。S さん、
葬儀は明後日を予定しています。ご覧の通り、あまりお金もないので、家族葬で行おうと考えています。
S さんは至極事務的に、かつやはりボソボソとお話しします。私、
さようですか。承知いたしました。やばいやばいやばい。この人は人形相手に何を言ってるんだ。
表向きは平静を装っていましたが、私の頭の中はやばいでいっぱいになっていました。S さん。
ですので、戒名も一番低いもので結構ですので、お授け願えますか。妻はお金がないから俗名でいいと申しておったのですが、生前何もしてやれなかったので、せめて戒名だけでもと思いまして。あと、墓所はお寺さんの境内に押さえてあるのですが、墓石を建てていないので、骨壺をそのまま埋葬しようと思っています。なので、墓標も書いていただけますか。
S さんの淡々とした口調には、何の感情も読み取れませんでしたが、その丁寧な言い回しが逆に得体の知れない不気味さを覚えさせたのを記憶しています。ちなみに墓標とは、四角柱の角材のようなものの四面に、戒名や俗名、没年月日などを筆書きしたもので、土葬をする際に目印として立てるものです。実寸2メートルほどで、土に埋めると人の背丈ほどもあるものです。最近では火葬が主流ですので、見かける機会も少なくなりましたが。
私、さようですか。それでは葬儀屋さんに墓標も手配していただくようにお願いしておきます。
いつ幼少期の話題に触れて怒られるんだろうとビクビクしていましたが、意外にも本当に葬儀を行うような流れで話は進んでいきました。本当に S さんはこの人形の葬儀をするつもりなのだろうかと私は思いました。
S さん。では、あさっての葬儀、よろしくお願いいたします。
私。
こちらこそよろしくお願いいたします。そのまま報復の叱責もなく、いつも通りの枕業が終わりました。私は車に乗り込み、 S さん宅を後にしました。寺に戻るとすぐに葬儀社の T さんに電話をしました。私、お世話になっております丸々寺です。あのお宅やばくないですか？前もって教えといてくださいよ。 T さん、ああやっぱりそうだった。悪い悪い、ほんと何考えてんだろうね。遺体の安置しに行こうとしたら等身大の人形なんだもんな。いやちょっと、そんな軽い感じで言わないでくださいよ。どんだけビビったと思ってるんですか。いやほんと悪かったよ。住職どんな反応するかなと思ってさ。まあ墓標は後で届けに行くよ。今時墓標って珍しいよね。何を埋めるのかね。じゃあ明後日の葬儀よろしくね。そこまで言うと T さんは一方的に電話を切りました。何を埋めるのかねえじゃねえよと心の中で突っ込みながらも、私は本当に S さんの目的は何なんだろうかと思いを巡らすのでした。そして2日後、葬儀の日がやってきました。私はずっとうつうつとした気持ちを抱えながら葬儀場へと車を走らせました。見間違いであってくれと思う私の気持ちとは裏腹に、棺に納められた奥様はやはりどこから見ても人形にしか見えません。しかも枕業で自宅に行った時よりも少し怒りの表情を浮かべているようにも感じられました。私の住む市の市営斎場は火葬場と隣接しており、市民は格安で利用できると聞いていました。その中でも一番小さいサイズの式場で葬儀は行われることになっていました。私は到着するなり参列者の少なさに驚きました。少ないというか、 S さんと葬儀者の T さんしかいなかったのです。二人は葬儀に関する打ち合わせをしている最中でした。通常でしたら葬儀進行の司会の方がおり、帳場には多くの人が集まり、親族や友人、職場の方などから多くの花が手向けられて、斎場は葬儀とは思えないほどにぎわいと彩りに満ちているものです。ですが T さんの奥様の葬儀は花の一輪もなく、帳場も設けられておらず、人気が全くない、物寂しい雰囲気に満ちていました。こんな状態で T さんは何を打ち合わせているのかと思えば、T さん自身が司会を務めるというのです。葬儀社の社長が司会を務めるというのは、何百と葬儀を行ってきた私にとっても未体験のものでした。とはいえ T さんはもともと話がうまい人なので、プロの司会者さながらの進行でそつなく式を進めていきました。私はいつも通りの葬儀法要を執り行い、引導を渡し、戒名を授けました。小式場は定員30名ほどなのですが、そこに私と S さん、T さんの3人で行った葬儀は、本当に寂しいものでした。何事もなく葬儀式を終え、火葬棟に移動して、いよいよ火葬炉に棺を納める段になりました。S さんは終始寡黙ではありましたが、炉の重たい鉄の扉が閉じるとき、頬に少し光るものが見えたような気がしました。火葬が終わるまでの間、待合室で忌中払いが行われ、参列者の中でも特に親しい方、収骨まで立ち会う方に料理が振る舞われます。ですが、S さんの忌中払いは何とも形容しがたいものでした。 50名は入るであろう大きな座敷の奥の席で、奥様の家へと差し向かい、一人で食事をしていたのです。黙々と顔中のシワを動かしながら無表情で食事をする S さんを見て、私は何とも切ない気持ちになりました。私、気中払いで喪主様一人とか今まででありました。私は T さんに尋ねました。T さん、いや初めてだね。それにしても今回の葬儀はあんまりお金にならないね。香典返しも喧嘩もないしさ、気中払いだってあれでしょ。 T さんは私に小声で答えました。葬儀屋さんはもちろん民間の会社ですので、葬儀に対しても収益を考えるのが当然かとは思いますが、私は S さんの一人で食事をする姿を見ながらそんな発言をする T さんに少し怒りを覚えました。私、そんな言い方はないんじゃないですか。仮にもまだ火葬も終わってないんですよ。 T さん、俺らは葬儀って言ってもまずは利益を考えなきゃいけないの。あなた方僧侶様はそういうの気にしなくてもいいんだろうけどさ。それにしても仮装して何が残るのかね。 T さんはもともと嫌味っぽいところがあるのですが、この時ばかりは私は並行するしかありませんでした。 T さんと雑談しながら待つこと1時間半、収骨室への案内のアナウンスが流れました。もちろんそこへ向かうのは私と T さん、S さんの3名だけです。収骨室に入った私と T さんは顔を見合わせて唖然としてしまいました。人が横たわったように整然と並んだ人骨がそこには並んでいたのです。炉に収められたのは人形のはずなのに、焼き上がったものはまさしく生身のご遺体を荼毘に付した時のそれだったのです。通常は二人一組でお骨を橋渡しして骨壺に収めていくのですが、この場の遺族は S さんただ一人。そこで S さんと T さんがペアを組み、お骨を骨壺に収めていくことになりました。その光景も僧侶にとっては異例なものでした。本来なら多くの親族に囲まれ、橋渡しをされ、お骨が壺に収まっていくのですが、埋葬は四十九日法要の時にとのことだったので、お骨は本堂でお預かりすることになりました。それからというもの、我が家では怪奇現象の連続でした。預かった骨壺の周りだけ畳や襖が黒っぽく変色する。朝のお勤めの時に女性のうめき声が聞こえる。息子が夜に人影が見えると泣き叫ぶ。極めつけは墓標を書いて立てかけておいたものが突然倒れてきて、妻の額に当たって怪我をしてしまいました。幸い軽傷で済みましたが、今でも妻の額にはうっすらと傷跡が残っています。どうか家族にだけはこれ以上何も起こりませんように。そう願いながら日々ご本尊様を拝みながら、ようやく四十九日法要の日を迎えました。四十九日法要も、やはり S さんお一人で、徒歩で本堂にやってきました。S さん、おはようございます。妻もようやく収まるところに収まることができます。骨壺をお預かりいただきありがとうございました。 S さんはやはり事務的にボソボソとお話しされます。私、 とんでもございません。それでは法要を執り行いますので、よろしくお願いいたします。もちろん私はお骨をお預かりしていた間に落ちた怪異については何も触れませんでした。法要が終わり、ようやく納骨の運びとなりました。 S さんの墓所は本堂裏手の土葬の名残がある区画の一つでした。そこに事前に墓標を立て、納骨用の穴を掘って準備は済んでいたので、骨壺を納めればようやく会議も終わるのかと思いながら、納骨供養のお経をあげているその時でした。
パキパキパキパキ
と、ものすごい音を立てながら墓標が縦にゆっくりと割れていくのです。そして同時に、どこからともなく地響きのような音が聞こえてきました。それは私の鼓膜を直接振動させるかのような重みを持ったものでしたが、よく聞くとそれは女性のうなり声でした。そして目の前の骨壺の蓋がカチャカチャと音を立てて動き出したのです。私は骨壺から目線をそらそうとしましたが、眼球が動きません。恐怖で意識が薄らぐのを必死でこらえながらお経をあげているところに突然、S さん。
カツコ、もういいだろ
う。S さんの怒号が境内に響き渡りました。今まで寡黙でボソボソと話していた S さんの発した大きな声により、私は意識をはっきりと取り戻しました。そして、その時眼前で怒っていた怪異もピタリと止んだのです。 S さん、
ご住職、本当にすみません、すみません。
S さんは何度も頭を下げながら謝罪をし、骨壺を埋めるとそのまま去っていきました。私はその物寂しげな後ろ姿を忘れることができません。翌朝、私はどうしても気になってしまい、S さんの墓所を確認しに行きました。私はあまりの驚きに、漫画のように手に持っていた竹ぼうきを手からするりと落としてしまいました。昨日立てたばかりのはずの墓標が、何十年も経ったかのように灰色に朽ちていたのです。私は墓標の近くに駆け寄り、かすれて消えかけている文字を確認しました。平成2年丸月丸日没と、そう書かれていました。私は確かに、令和2年丸月丸日没と書いて昨日立てたはずです。私は悪い夢でも見ているかのような気分になりました。その朽ちた墓標の隣に目をやると、明らかに素人が臓器を切り出して成形したかのような30センチメートルくらいの小さな墓標が立っていました。そこには平成元年罰月罰日没という字と、俗名 S という字が読み取れました。それはマジックペンで書かれたような粗末なものでした。私は一連の会議について葬儀屋の T さんに話をするべく電話をかけました。私、おはようございます。〇〇寺です。先日は S 家の葬儀、ありがとうございました。T さん、
おはよう。お疲れ様。なんか元気ないね。
私はそれまでにあったことの一部始終を T さんにお話ししました。T さん、
そっ
か、そりゃ大変だったね。実はね、俺もあの後 S さんのことが気になって S さん家の近所の知り合いのところを回っていろいろと話を聞いたのよ。住職、あのお宅に昔忍び込んで遊んだりしてたんだって。私はまさか30年も前のことが今になってバレるとは思いもしなかったので、かなり動揺して答えました。私実はそうだったんですよ。本当に子供だったからとはいえ、悪いことをしたと思ってます。私は力なく細々と答えました。 T さんはそんな私に事の顛末を話してくれました。以下は T さんから聞いた話です。私が小学生の時に忍び込んでいた S さん宅はやはり空き家ではなく、 S さんご夫婦が住んでいたそうです。ただお二人とも病気がちで入退院を繰り返し、長期間留守にする機会が多かったとのことです。ある日奥様が家に戻ると、家の中が荒らされていることに気づきました。近所の子供の仕業だと聞き、とても腹を立てたそうです。もちろんその中の一人が私だったことも、私が丸々寺の息子だったことも、この時奥様には伝わっています。ですが、S さんご夫婦の間には子供がおらず、子供好きだったご主人は、それを子供がやったことだからと、寛容に見逃してくれていたそうです。そんなある日、ご主人の容態が急変し、帰らぬ人となります。ご主人は生前、売れない人形作りの職人をしていたためにお金に困っていたそうです。それもあって、奥様はしっかりと葬儀をして弔いたい気持ちはあったものの、自分の家を荒らしていたあの子供の祖父に葬儀をしてほしくない、お金もかけたくないという気持ちが強く、結局葬儀を行わなかったそうです。そして、私の祖父の目を盗むように夜中に境内に忍び込み、遺体を土葬し、自分で作った墓標を建てたそうです。その翌年、奥様も他界され、遠縁の親族が簡素な葬儀を祖父に依頼し、ちゃんとした墓標も建てて埋葬されたそうです。T さんの話をここまで聞いて、今までやり取りをしていた S さんは一体何者だったのかと、当然ながら私は思いました。T さん。
だからさ、S さんの家は今誰もいないわけ。だから葬儀の集金もできないわけよ。住職、今回のこの妙な出来事に一枚噛んでるんだからさ、ちょっと立て替えてくんない？あとさ、葬儀の時に収骨したあのお骨、本当に壺に収まってんのかね？住職、後で壺掘り起こして確認しといてよ。
もちろんそんなことはしませんでした。あの出来事は一体何だったのでしょうか。あの時の S さんは私に対して怒りを募らせていた奥様を抑えるためにこの世に戻られたのか、あるいは自分が先に行ってしまった後、金銭的に辛い思いをさせた妻を自分の手で弔うために戻られたのか。どちらにせよ、私は奥様が引き起こした怪異から S さんご主人に守っていただいたのは確かです。これからの私に S さんご夫婦に対してできることは、精一杯の追善供養を重ね、お二人が仲良くお浄土へと旅立ち、安寧にお過ごしいただけるように祈ることだけです。
以上、空き家からの葬儀依頼というお話でございました。